ちゃーちゃんさん、こんにちは。ヨガティーチャー、子育てセラピストの翔子です。今回は本当にこんな大切なお話をしていただいてありがとうございます。ちゃーちゃんさんが本当に息子さんのことを心から愛して大切にして一生懸命育ててこられた様子っていうのはすごくわかります。で、今いろんな状況が重なってすごく大変なところにいるのかなというのはあるんですが、もうこういう今苦しんでいるこういう状況でいるチャーちゃんさんに対して私が軽く言葉で言ったところで、どれほどなんていうのかな、助けになれるかというのはちょっとわからないんですが、私なりにね、何か思うところをこうお話しさせてもらいます。本当今その一番大変な渦中にいるので、なかなかこう周りは見えないというか、このすごく大変だ大変だと思い込んでしまうのはもちろん理解できるんですが、いわゆる諸行無常というやつで、世の中っていうのは本当にずっと変化してます。一瞬一瞬こう変わっていく、いいことも悪いこともずっと続くことっていうのはないんです。なので今は本当に大変な状況なんですが、それがずっと続くわけではないということと、やはりこの本当ね、この最後ですか、どうしてやればいいのか分かりませんということを書かれていますが、息子さんに対して十分なことをされていると思います。逆にこれから先こう何かしなくてはいけないとか、どうしたらいいんだろうっていうのは、逆に思わない方がいいんじゃないかなっていう感じです。もうここまで一生懸命されているので、本当に息子さんもね、おっしゃるようにすごく優しく育てられる、優しいお子さんに育てられると思うし、でも本当こういう状況で特に男の子、息子さんというのは本当お母さんは悲しませたくないので、本当息子ってお母さんのこと大好きなんですよね。もうなので本当にすごい頑張っちゃってるの、頑張っちゃってます。だから強いて言えば、もし可能であれば息子さんのこういう辛さ、溜め込んだものっていうのを発散できる場っていうのがあればいいのかなとは感じます。例えば今こうして文章を寄せていただいたんですけれども、こうやって書くことで多分チャーちゃんさんは少しこう若干でも落ち着いたりとか、少し心の整理ができたりっていうことがあったんじゃないかなと、こういう投稿する場っていうのが、大人の場合ね、探す術も知っているし、相談できる場とかもいろいろあったりすると思うんですけども、子供ってなかなかないんですね、今の世の中。多分先生にもやっぱりなかなか言えないとか、だから本当はもう仲のいい友達がいたりとか、子供だけが集う場っていうのが、もしそのお母さんには言えない、お母さんの年代の人になかなか言えない、でも子供になら言えるみたいな、同じ同年代の子には言えるとかもあるかもしれないので、もしねそういう場があれば、いいなと。本当ね、娘ともちょっと話してたんですけども、うち娘は本当子供が大好きなので、本当にこのね、息子さん遊びに来てくれたらいいのにね、なんて本当言ってたんですけど、そういうこれ自分と年の近いお姉さんとかお兄さんぐらいの人にこう話を何言ってもこうそうだねって言ってくれるような、優しいお兄さんお姉さんに何か聞いてもらえる場がねあればいいのになと思いますけど、もしなかなかね大人の相談場所とかはあっても、今も息子さんに限らずそういう問題を抱えたとか、心にすごい重みを持ったお子さんっていうのが、そういう自分の悩みをストレスを発散できればっていうのがあればいいのになと常々思っています。もし自治体とかそういうイベントとかでお子さんがそういう発散できそうな場所を見つけることができたら、そういうところに参加させてあげるっていうのも、ちょっと学校とは離れてね、違う場でさせてあげれればいいかもしれません。自分一人で何とかしようと思わないで、やっぱりお母さんにはなかなか言えないです。特にこういうしっかり育ってきた息子さんっていうのは、なのでちょっとね、そういう自分の気持ち言ってもいいんだよっていう場所、 そういうのをどこかで見つけてあげれればいいのかなと思います。で、話に戻りますけども、そのどうしていいか分かりません。本当にね、もうもちろんその好きにさせて放置するのは簡単だかもしれませんが、とおっしゃっているように、これは良くないです、お子さんにとっては。で、ただ言えば言うほど私を嫌う息子ですって言われてるんで、ついつい怒ってしまったりっていうことがあるのかなと想像します。でもね、息子さんにそのお母様の愛っていうのは届いていると思うので、放置することなく適度な距離感を持って、普通にね、何か言った時に何か言ってきても、それと同じように答えることは、同じトーンで答えるようなことはせず、まあちょっと一歩引いて、まあそれなりに伝えるべきことは伝えるっていうスタンスでね、やっていけばいいと思います。でも8歳にして死にたいとか生まれてきたくなかったっていうのも相当辛いもされてるのはわかるんですけど、今どうにかお母さんがしてあげるということもおそらくなかなか難しいと思うので、ただただあなたが大好きだよっていうことをね、伝えていっていただきたいと思います。で、最後に、今の親子関係良いとは言えずって書かれてますけど、私から見ればこの文章を読む限りですけどいいと思います。ただ一つだけ思ったのは、息子さんもちゃちゃさん自身も相手のことばっかりを考えて、一生懸命、もちろんそれはいいことなんですよ、一生懸命自分の愛を相手に与えよう与えようとしているっていう だけというか、逆に自分はもっと、まあ、息子さんからもそう、もちろんそうですけど、他の人からももっともっと愛情を受け取る、愛情を受け取るっていうことをしていい存在なんだよっていうことを、息子さん自身もちゃーちゃんさん自身も気づいていただけたらなと思います。こう頑張りすぎて自分が与えよう与えようってそればっかり思っていると、やっぱり、まあ、枯渇しちゃうっていう言葉が合ってるかどうかわからないですけど、すごくやっぱり力みが入ってきたりしんどくなったりでなってしまうので、まあ、やはり自分自身を愛してあげる、大切にしてあげるってのもそうなんですけれども、人からの愛情をもっともっといっぱい素直に受け入れて受け取ってください。息子さんからの愛をいっぱい受け取ってください。で、多分お姉さん、預けられるお姉さんとか、こう周りの方には、まあ、おばあ様お母様なのかな、まあ、亡くなってしまったかもしれないんですけど、でもそういう愛情っていうのはずっと注いで くださってると思うので、まずね、そういう自分が愛を受け取っていい存在だっていうことをまず気づいてください。で、まあちょっといじめに関してなんですけど、これはね、もう簡単に、例えばその相手にいじめている子をどうにかして解決しようというのは結構難しいところで、自分自身がどう物事を捉えるかということだけになってきます、おそらく。まあ長い時間をかけたり、例えば先生に言われていじめてる方の子が先生に言われてとりあえずいじめるのをやめるとか、そういうことはある程度はあると思うんですけど、やっぱりどこかでまた同じようにいじめたりとかっていうことは起こってくると思うので、自分自身がどう物事を受け取れるか、実は私自身は小学校2年生だったかな、2年生ぐらいの時と、あと高校生になってから結構仲間外れにされたりとか、嫌がらせをされるといじめを受けてます。で、私の娘も3年生の時だったかな、やはり、ね、学級内というかでやっぱいじめを受けて、まあ、私もすぐ学校に行って対処してもらったんですが、対処の仕方っていうのは、もちろんいじめにもいろんな種類があるので、ちょっと一概には言えないんですけど、うちの場合は話させてもらいます。なんていうのかな、 相手をどうにかしようと思ってもダメなんですね。だからもういじめてる、まあ、今のその息子さんにはこういうふうに思えっていうのはかなりハードルの高い難しいことだというのは分かるんですが、その例えば相手のいじめてる子っていうのもやはりそのいじめに至ってしまうそのなんていうのかな、自分の苦しみを持ってるってことなんですね。で、例えば家では全然お母さんに認めてもらえないとか、そこから自分をこう認めてほしいから自分の力の弱そうなもの、例えば息子さんだったらまあお父さんがいないとかそういうことをいじめられてるのかもしれないのですが、それ自分よりもちょっと恵まれてないと思うような子を見つけていじめることによって自分が優越感を感じるっていうことっていうのは、やはりそこで自分自身を何とか保っているっていう、自分の存在価値を何とか高めたいっていう、維持したいっていう、そんな心理だったりもします。なのでそれをいじめないでくれたところでも、そういうその子が持っているそういう背景とか歴史っていうのは簡単に思考法とかって変わるものではないので、もうそれはそういう子なんだなって、その子はその子なりにそういう苦しみを背負っているんだなと思ってあげることができるとすごく楽になるんですね。なのであともう一つは、私はよく、まあ、自分がいじめの時もそうですけど、まあ、物事日常的に嫌なことがあると、どうしてこんな辛い思いを今私はしているんだろうっていうことを検証するんです。きっと何かを学ぶためだって常に思うんですよね。なので今この、まあ、例えばすごく嫌いな人が出現したとして、なんで私はこの嫌いな人にこんな理不尽な扱いを受けなきゃいけないんだろうと思った時に、その人嫌だ嫌だって思うんではなくて、何を学ばせてくれるんだろうこの人はっていう切り替えをするんですよ。まあ、もちろんね、お子さんにそこまで言うのは酷な話なんですが、そう思うと意外にね、その後うまく展開したりとかしています。だからそこまでお子さんに求めるわけではないですが、まあ、結局その相手を変えようとか思っても仕方がないことなので、じゃあそのいじめ自身を辛く思わないっていう強さを持つしかないんですね、もうこういう状況では。だからでもそこまで強くならなくてもいいんです。でももっと言えば、だってまだ8歳だから、だから本当に学校行けなかったら行けなかったって構わないし、お母さんがと、まあ、ちょっとそのチャーちゃんさんの体調がどういう状況とここどの程度かわからないんですが、もし外に遊びに行けるとかそういうことができるのであれば、一緒に何か、ね、気持ちのいいところに出かけて行ったりとか、まあ、映画ぐらいとか一緒に見てみるとか、まあ、そういうことをもう学校のことあんまり考えず、そういう時間を過ごすのもいいんじゃないかなとも思います。で要するにあなたはあなたで本当に愛されている存在なんだよって、今お父さんに会えるとか会えないとかそういうことは全く問題なくって、問題ないっていうのはその息子さんの存在価値に対してっていうことです。全くその変わらない、あなたは本当にその今ここにいるだけで価値があるんだよっていうことを伝え続けることだと思います。別にいじめてる子にはいじめてる子の苦しみがあって、それをね、悪い子だとかそのいじめをにする子に対して戦う気持ちとかをやると、やっぱりまたそこで辛さが増してくるので、もう関係ないようでいいんです。そんなの無理ですって言われてもそうだと思います。でも本当に自分の捉え方、思考、そういうことを変えていくしか、やはり自分が楽になるというのはないので、そういうことなのかなと感じます。でね、そうですね、今何をしてやればよいか分かりませんっていうことですが、例えばもう子育てで何か問題が起こったら、みんなどうしたらいいんだろうって対処法を探すんですよ。例えば子どもがこういうふうにやってる時はこうしましょう、こういう言葉書きは良くないからこういう言葉書きをしましょうとか、まあ、いわゆるテクニックを学ぼうとする方って対処法ですね多いんですけど、もちろんそれはそれで有効です、ある程度。まあ、私もそういう対処法とかいうブログも書いてるんで、 もちろんそれは一つでいいんですけど、でも本当に大切なのってやっぱり子どもの本質を見てあげることなんですね。例えば、なんて書いてどこだったかな、ね、息子は私を嫌いますみたいな、私を嫌う息子ですっていうふうに書かれてますけど、嫌いなわけないじゃないですか。大好きですよ、息子さんお母さんのこと、嫌ってるわけないですよ本当に。だから大好きなんですお母さんのこと。だからお子さんが今いろんなね抱えきれない問題でこうやって発散しきれない、発散する場所とかがなくてお母さんに当たってたり、反抗期という年齢的なものを手伝っていろんな行動をされてるかもしれないですけど、そこに惑わされないでください。いつでも息子さんの中心、本質、そこにしっかりとね目を向けて感じてあげてください。大丈夫です。大丈夫。ちゃーちゃんさんも息子さんも今すごい苦しいところにいるとは思うんですけども、これをねどうにかしようってこの辛さと戦おうとしないで、受け入れていく、認めていくと、その世界っていうか流れているのでいいように本当に流れていくもんなんです。だからごめんなさい、なんか本当まとまりのないお話で申し訳ないんですけれども、もし何かね助けになったのだったら嬉しいです。あまり本当にもう十分すぎるほど頑張ってるので、まあなんとかなるよぐらいで、まあいいじゃんぐらいでちょっとのんびりとね構えてみてください。対処法とか、対処法ってそうやってのんびり構えた時にふっと出てくるもんです。ああこれでいいよって息子さんのことも自分自身のことも、まあまあちょっと体調悪いけどまあいいよねこれでって、こうそういう風である親子の関係の今の親子関係の状況とか自分の状況とかその息子さんの反抗期の状況も全て含めて受け入れる強さ、まあ多分世間的に言えばそれはダメな状況かもしれないけど、良くない状況かもしれないけれども、もうその物事っていいとか悪いとかジャッジするものではないんです。ただそういうことが起こっている、その起こっていることをただ認めてあげるっていうことだけ、それだけをきっちり今に集中して将来のこととか心配しすぎないでやっていると、何かしなければっていう何かってなかなか見つからないんですけど、そうやって力を抜いて全体をふっとこう認めてあげることができた時にどうしていいかっていうその対処法が自然に湧いてくるもんなんですね。なのでごめんなさい、すごく長くなってしまったこの辺りでもうずっと喋ってしまいそうなので、一応終わりますけど、応援してます。言葉で言ってしまうと軽く言えるかもしれないんですけど、本当に、だから自分自身をたくさん愛してあげて大切にしてあげて、そしてちゃーちゃんさん自身が本当にね愛をいっぱい受け取っていい存在だっていうこと、そうしたらいろんなものがきっといい意味で見えてくるし、今のこんな状況も認めてあげることができるのかなと思います。じゃあ今回はこのあたりで失礼します。どうもありがとうございました。